めちゃめちゃ面白い海外ドラマファーゴのレビューをお届けします。ライフログレビュー。どうもパーソナリティの源高木です。自分自身の体験をトークで記録するライフログレディオ、通称ラロレ。今回は作品レビューということで、ドラマファーゴのレビューをしていきたいと思います。最近ネットフリックス登録をして1日1本ぐらいドラマ見てるんですけど、まあ、なかなかね、自分の好みのドラマっていうのを見つけるのも大変なもんですけど、もう何の予備知識もなく偶然見たこのファーゴというドラマに、まあ、えらいハマってしまって、シーズン1がネットフリックスに10本上がってるんですけど、それをもう1週間足らずで全部見てしまうという、ちょっと今もう2週目に入りかけてる、そんな感じですね。あんまりドラマを見るタイプではなかったんですけど、ちょっとこれはハマってしまったので、今回はその面白さをね、皆さんにお伝えできたらなと、ヨーヨーヨーって感じでお伝えしてくよーって感じでお届けしていきたいなと思ってます。で、ファーゴのね、魅力は僕としては3つ、あると思っています。で、これからそれについて喋っていきますけど、まずはね、まあ、どんなストーリーなのかということを、まあ、ざっくりお伝えしますと、舞台はアメリカミネソタ州、まあ、雪降る田舎の街ですね。活気があるわけでもない、ベビージーという街、田舎、片田舎の街ですけど、そこで物語は進んでいきます。そこに住む一人の男、レスター・ナイガードという男、この男がですね、まあ、40歳の男なんですけど、保険のセールスマンをやってますけど、まあ、冴えない男でね、高校時代からもいじめられてたような弱っちい、40歳になってもちょっとこう負け犬根性が染み込んでいるというような、そんな冴えない男が、まあ、主人公の、まあ、ダブル主演のうちの一人ですね。演じてるのはマーティン・フリーマンっていう役者さんなんですけど、僕最初見た時にね、あれ、ローアン・アトキンソン、まあ、ミスター・ビーンかなって思うような、まあ、なんていうんですかね、特徴的な、まあ、変な、こう、弱っちいネズミ顔といいますか、雰囲気が出てて、まあ、非常に冴えない男ですね。で、そんな冴えない男がもう、結婚してるんですけど、奥さんからもうちょっと日常的に小バカにされてるというか、そのレスターナイガードには弟がいるんですけど、弟の方が優秀でお金も持ってて、そっちの弟と結婚すればよかったわなんてことを食事中に言われてしまうような、それぐらい、まあ、妻からもバカにされてるし、まあ、冴えない人生を送ってきた一人の男、レスターナイガードが、まあ、ある日、街を歩いているというか、街にいたらたまたま通りかかってきた男に、おいと声をかけられるんですね。それが、高校時代の同級生だったサム・ヘスといういじめっ子なんですね。まあ、体もでかいし、太ってるし、で、なんかちょっと、まあ、悪ガキそうな子供二人を連れて、そのサム・ヘスとレスター・ナイガードはマジで偶然会うんですね。で、まあ、レスターはビビってるわけですよ。あ、サムだと思って、サム、サムが、あ、いやいや、みたいな感じでね。まあ本当に日本のアニメで言うなら、まあジャイアンに会っちゃった、伸びたみたいな感じですよ、ビビっちゃって。で、久々に会って、まあなんかね、サムヘスも優しくなってんのかななんて思ったら、そんなこともなく昔のようにまたいびられるわけですね。こいつだよ、昔いじめてたのはこいつ、こいつみたいな感じで、自分の息子にサムヘスがレスターのこと悪く言うわけですよ。で、息子たちも悪いやつだから、そうなんだへへみたいな感じのやり取りをして、で、昔こいつのことよくぶん殴ってたなーなんつって、こう拳を顔面に近づけられたりして、いや、まあもうちょっと昔のことじゃないかみたいなことでレスラーをはぐらかそうとするんですけど、一回ちょっと殴る振りみたいなされるんですね、サムヘスに。したらビビっちゃってガーッと振り返った先にガラスがあって、鼻をぶつけて怪我して病院送りにされちゃうというような、もう散々な一日のスタートで、病院に行って、鼻が痛すぎて、缶のね、ジュース飲もうと思って飲もうとしたら、こう鼻が高いですから、向こうの人たちはね、この飲み口の反対側の缶の部分が鼻に当たっちゃって痛くて飲めないなんていうことをね、やってるんですよ、病院の診察室で。したら隣に座ってた男、まあ、後に名前は分かりますけど、これが主演のローン・マルボというキャラクターですね、ビリー・ボブ・ソーントンという方が演じてますけど、 まあ、この方はね、見た目の雰囲気で言ったら別に、なんていうことはない、まあ何ですかね、どこにでもいそうなちょっと細い細身のおじさんですよ。まあ年的にはそのレスターナイガードと同じぐらい40代ぐらいの、おかっぱっぽいちょっと前髪揃った髪型でね、別に、まあ、この人も冴えない感じの人に見えるわけですよ。でその人に話しかけられるわけです。ちょっと飲み物くれよと。それで、レスターはちょっと鼻に当たって痛いからもういいよ全部あげるなんつって、でそのローンマルボにあげるわけですね。マルボはそれを飲み干して、でレスターに話しかけるわけですよ。その鼻どうしたっつって、いやちょっとこれは誤解から生まれたことなんだ。まあはぐらかそうとするわけですよ。昔のいじめっ子に殴られそうになって振り返ったらガラスに当たって鼻ぶつけておったなんて言いたくないですよね、いじめられっ子だったとしても。だからそうやってはぐらかそうとするんですけど、それをどんどん掘ってくるんですよマルボは。でちょっとびっくりするわけですね、レスターは。なんだこの人はと思って、でまあちょっとずつちょっとずつその情報を漏らしてしまうんですね。いやまあその昔のそういう、まあ、サムっていうやつがまあいてさみたいので、まあ事の経緯をちょっとずつ話していくんですね。したらそのマルボは、いや俺だったらそいつ殺してるぞと、俺だったらなっていうことを言うわけです。それに対してレスターびっくりしちゃって、いやそうかと、でもだから俺にどうしろって言うんだ、ちょっと怒るわけですね。でだから俺どうしろ、いやお前が殺すかってちょっとマルボに言うんですよ。したらマルボは全く笑わず、もう真顔で俺に殺せって言ってるのかって言うんですよ。したらもうレッサーは、まあ、病院の待合室でいて、そろそろ レッサーナイガードさんって呼ばれてて、いやちょっと待ってくれっつって、いや今のってもう冗談だよねみたいな、なんか今ふざけてその話になっただけだよねってこう言うんですけど、マルボは全く笑わずイエスかノー、それだけでいいって。でそれに対してレスターナイガードはイエスともノーとも言わずに、まあ診察室の方に行ってしまうというところからいろんな物語が始まっていくんですね。まあこういったストーリーなんですけれども、まあ面白いんですよ。ここからもう本当にね、いろんなことが起こるんですけど、これはもうぜひ見ていただきたいところです。まあそういったストーリーですね。でこのファーゴ、魅力3つあると言いましたけど、まず何かというと、1つ目はそのキャラクターの魅力ですね。まあ先ほども言いましたようにローン・マルボという男、まあただものではありません。まあはっきり言ってまあモンスターと言ってもいいような怪物的な男なんですね、実は。で僕はね、今までこう悪役、まあヒーローと悪役だったらどっちの方が面白いかって言ったら、僕は正直悪役の方がね面白いとは思うんですよね。でそれはやっぱりクレイジーだからですよね。普通じゃないから、まあ、普通じゃないものを見るとちょっとワクワクしちゃうっていう、まあ、ヒーローってのは基本的に正しいんで、まあまあ正論ですよね。正論をまあかっこよく見せる、まあ、最近はデッドプールっていうちょっとスラングマジもだらけの悪口も口も悪いけど、まあ、最終的にはいいことするみたいなキャラクターもいましたけど、まあ、あんなんも流行るようにやっぱりどっかちょっとクレイジーなものを見たいっていうのはみんな欲求としてあると思うんですよ。で僕もその通りで、悪役に対するちょっと、まあ、まあ最近で言うとなんですかね、まあ、マッドマックスの妹誕生とかもね、やっぱり悪役ですけど、まあすごいカリスマ性もあって魅力的なキャラだったりしますけど、で僕は今まで悪役っていうと、まあその妹誕生もそうでしたけど、なんかパワーがあってその体でかくてすごい強いんだけどバカみたいなのが僕の中の悪役イメージだったんですね。まあ妹誕生もそうですけど、最近、僕が見た映画でいうとレジェンドっていうね、トム・ハーディが一人二役を双子のギャングをやって、その双子の弟のロン・クレイっていうのがいるんですけど、そいつがもう体でかくて強くて喧嘩っ早くてぶち殺すぞみたいなやつなんですけど、でもちょっとおバカさんみたいなのもあって、あとブレイキングバッドとかのね、海外ドラマでもトゥコっていうメキシコかなんかのこうギャングもいますけど、そいつもクレイジーでもうファークみたいな、なんかまあでかくてスキンヘッドでみたいなやつ、僕がまあ面白いなと思ってできた悪役ってそういう 悪役だったんですよ。すごいラウドな大声出してパワーがあって、100メートル先から見てもあいつやばいやつだなっていうことを感じるような、ノイジーでラウドな悪役っていうのが僕の中での悪役のイメージだったんですけど、今回このファーゴに出てくるローン・マルボは全くそうじゃないんですよ。先ほども言ったようにもう冴えない見た目、どっちかっていうとね冴えない、でもまあダサいやつではないんですよね。まあスタイリッシュなシャープな感じなんですけど、でもまあ線も細いし、凶暴そうな雰囲気っていうのは遠目から見たらないだろうなっていうようなキャラクターなんですよね。でもそのローン・マルボがめちゃめちゃ悪いやつなんですよね。で例えば、普通に、なんか郵便を受け取るみたいなシーンがあるんですけど、まあネタバレ、まあネタバレではないですけど、まあ郵便を受け取る、まあ物を受け取るみたいなシーンの時に、お名前伺えますかみたいなこと言われると答えないんですよね、ローン・マルボは。でそれで、いやそのこの町の宛てに来たやつをよこせみたいなことを言うんですけど、それをなんか淡々と言うんですよね。いいかと、今から俺は荷物を受け取る、お前は何も聞かない、それで終わりだ、でそれがなかったらお前みたいな、まあ要はまあ脅すんですけど、それを淡々と脅していくんですよ。でそういう淡々と脅すっていうのは今までも僕他の作品とかで見たことあるんですけど、それどういう時に他の作品で行われるかっていうと、ヒーローがなんか弱っちい敵にてめえなんなんだよ、俺はぶち殺すぞとか言われた時に、いいかお前ここから出ていかねえとお前死ぬぞみたいなことをヒーローが絡まれて悪いやつに言うっていうのは、そういうパターンでは見たことあったんですけど、このファーゴでは善良な市民が投げかけた普通の質問に対して、そのローン・マルゴが淡々とぶち殺すぞっていうことをまあぶち殺すぞとも言わないんですよ。頭のいい人なら、あこれ殺されることを殺されるんだなっていうことが分かるような脅し文句を淡々と言うとかで、そのなんて言うんですかね、普通だったらバトルシーンに発展しそうなこの展開を、その口のまあセリフだけで相手を恐怖にこう縛り付けて動けなくさせてしまって自分の目的を達成しちゃうっていうところが何回かあるんですけど、僕こんな悪役見たことねえなと思って、これがねそのローン・マルボのね特徴だと思うんですよね。まあ最低限その殺さなくていいところはそういう風に口だけで脅して終わらせるっていう、その代わりにもう殺さなきゃいけない時はもうさっさと殺すとかね、まあ、だからもう悪人なんですよ、ド悪でもね、やっぱりこのローン・マルボがね、まあ、シーズン1通してね次どうするんだとか気になってねどんどん見ちゃうんですね。で頭もいいんですよローン・マルボは。ある種ローン・マルボがピンチに陥るシーンっていうのは何回もあるんですけど、それも淡々とね解決策を見つけて淡々と解決していくって、これがね、いいんですよ。でこのローン・マルボのキャラクターっていうのが、もう先ほども言いましたけど、ミネソタ州のその静かな田舎の寒い地域にちょっとマッチしてるんですよね。で音楽もまあそういうクライムアクションにありがちなこう激しいやつとかじゃなくて、なんか荘厳なオーケストラみたいな音楽で、ダーククラシックみたいな音楽が流れてくるのはね、全て三位一体マッチしてね、まあ、非常にこのキャラクター特にこの、まあ、他もねたくさん魅力、他の、まあ、それこそ先ほども言いましたレスタナイガードとかも魅力的なんですけど、もう突出してローン・マルボが魅力的だというところですね。まあ他にもいますけど、女刑事のモリー・ソルバーソンっていうキャラクターとかもね、もう非常にね魅力的なんですよ。まあこの事件がいろいろ起こるんですけど、その事件にこう解決にこう肉薄して迫っていくのがこのモリーっていう女性警官なんですけど、普通ねまあ、日本のドラマとかでもそうですけど、もうシーズン通して出る女性、もう物語を解決しそうなところまで迫り続ける女性刑務刑事って言ったら、普通 美女ですよね。絶対一番の美女をそこにセットしますよね。でもね、モリーはね別に美女ではないんですよ。あのもう愛嬌のあるファニーフェイスなんですけど、体もまあ言ったらちょっと太めの体型ですし、まあそこがね、あの非常にリアルというかね。だってミネソタのど田舎の街にね超絶美女の刑事がいるわけがないからね。いやわけがないっていうとちょっと偏見なんだけど、でも、まあ、そこに、まあ、リアリティを感じるっていうことですよね。余計なことをノイズがないっていうところですよね、まあ、それも非常に魅力的です。で演技もすごい上手いし、どんどんどんどんその感情移入してっちゃうっていうところですよね。まあ長々と話しましたけど、まず一つ目の魅力は、キャラクターということですね。特に悪役ローン・マルボの新たなる悪役像というのが魅力的です。まあ、続いて2つ目、長くなってますけど、まあこのスリリングなストーリーなんですよ。いろんな事件でいろんなキャラクターが登場、まあいろんなキャラクターって言っても大した人数出ませんけど、まあ事件があって誰が殺してた殺されたみたいな話なんですけど、あのそのね田舎町で起こってるんで、あの場所がすごい少ないんですよね。お店とかもすごい少ないし、そのストーリーに登場するシチュエーションっていうのが限られてるんですよ。誰かの家とか、そのあるコーヒーショップとか、それが何回も出てきて、その同じ場所にそれこそいろんなキャラクターが入り混じるんですよ。要はすれ違う時がすごい多いんですよ。だからそれを見てると、あれ今遭遇するんじゃねえかとか、あのここで実はもう会っちゃって大変なことになるんじゃないかとかっていうね、このねハラハラする、ある意味でのこの走り回るハラハラというよりも、みんな歩いてたりするんですけどもすれ違う、うわ危ないとかっていうのでハラハラする、そのスリリングなストーリーっていうのが、まあ、すれ違うっていうのが非常にね、あの見ててあの手に汗握るとこなんですね。アクション激しいカーアクションとかじゃないんですけど、ドキドキしちゃう、うわどうなっちゃうのって思うのが、このミネソタという田舎町っていうのが非常にうまく使われていますね。すれ違う場所がでね、場所が少なくて登場人物も少ないから、あの海外ドラマによくありがちな、あれこいつ誰だっけっていうのがあんまないんですよね。こいつ何だったっけっていうのがね、あれあれあれ、ちょっと前のストーリー見返さないとこいつが何だったか思い出せねえなっていうのがないんですよね。もうあのまあ 2,3 話も見れば大体キャラクターはほぼできるで、まあ途中で新しく出るとかもいますけど、もうほとんどのメインのキャラクターはもう冒頭の何話かでも出るので、出尽くすので、あのそのねパニックが起こらないっていうのが、まああの日本人視聴者にとってはありがたいところでありますね。まあそこもいいかなっていうことですね。でちゃんとね、あの10話できっかり終わるんですよ、このストーリーっていうのが。あの海外ドラマって何シーズンも見ないといけなくて、で最終的に尻つぼみで終わるなんていうことがよくありがちですけど、このファーゴに関しては10話でもう完全にそのストーリーは終わります。まあ、あのシーズン2もあるんで、あのシーズン2は全く違うキャストで全く違うストーリーなんですけど、同じ地域の昔の話とかっていうね、あのシチュエーションでちゃんとね、憎いことにね、そのシーズン1の中でね、あの昔の事件みたいだなみたいなことがちょっと出てくるんですよね。でその事件がシーズン2で描かれるという、まあちょっと憎い演出もあるんですけど、でも別にシーズン2が見れなくてもシーズン1だけでも十分楽しめるという、このなんてまとまり具合もね非常にいいなと思ってます。でそういう意味で言うとね、本当に3つ目の魅力ですけどね、余分なものがあの排除されてるっていうのが本当にあのいいなと思います。海外ドラマで言うとね、本当にね、あのシーズン長い分ね、あのこの1話丸々見なくてもよかったんじゃねみたいなのがね、あるんですよね。なんか全然ストーリーと関係ない、例えばなんかあの僕が見たのはブレイキングバッドなんですけど、ブレイキングバッドもね、まあ、面白いっつったんで評判なんで見たんですけど、途中でねなんかまあ、ちょっとここから別のドラマの話になっちゃいますけど、まあ、覚醒剤を作る話なんですけど、覚醒剤を売って儲けていくって話なんですけど、それをなんか覚醒剤を作るためにこうなんかなんかバス、移動バスみたいなの中にその覚醒剤工場みたいに作るんですけど、それを街中でやるとやばいからつって、すげえ誰も人がいねえとこまで、砂漠の真ん中みたいな、荒野の真ん中みたいなとこまで行ってあの作ってんだけど、それ作ってたらなんか バスがぶっ壊れて動かなくなって帰れないかもみたいなのが冒頭の10分ぐらい で最後の50分ぐらいで、あ、バス直った、帰れたみたいな、いやそんなの当たり前じゃんみたいなそんなの、いやいや、じゃなきゃなんなのこれみたいな。だからその40分間ぐらいバスと格闘してるみたいな話があってみたいなのが、でそれはね、まああんまりいらない話じゃないですか。でファーゴに関してはそういう余分なことはなく、全てのストーリーで、物語が展開していくって、まあ、当たり前なんですけどね、それが非常に面白いし、まあ、余分なことが排除されてるなと思いましたね。でまあそのダークなクラシックとか雪景色とかいうのもやっぱり、そのシチュエーションというかストーリーに合ってますし、無駄がないんですよね。僕があんま好きじゃないのは、なんか例えばなんですかね、まあ、今北斗の拳、アニメ北斗の拳をね、ネットフリックスで同時に見てるんですけど、北斗の拳ってね、そのケンシロウが敵倒して、やったみたいな時に、その一緒にくっついてるバットっていう少年がね、いちいちね、やった助かったぜ、剣ありがとなみたいなのをいちいち入れてくるんですよ。でそのもういらねえわそういうのと思って、そういうなんかおちゃらけ担当みたいな、ギャグ担当みたいなやついるじゃないですか、キャラクターでね、どんなストーリーにも。そういうのも、もう見てらんないんで、そういうのもありません。本当に無駄がなく、一本見たら早く次を見たくなるような展開ですね。でそういう余分なものを排除されたっていうのはね、多分映像演出にもいろいろこだわりがあって、例えばまあ顔面打たれて死んだみたいなキャラクターがいたとしますよね。でその時に死んだキャラクターのわざわざ顔面を映すのと、別にもう死んだことが伝わればもういいでしょっつって次に行くのとでは、まあどこを見せたいかっていう、その作り手側の意思って見えてくると思うんですけど、わざわざ顔面を見せるっていうのは、なんかそのグロテスクなもので楽しんでねみたいなことだと思うんですけど、僕はね別にそういうの興味ないんですよね。例えば指ちょん切られたシーンっていうのがあったとして、もうそのストーリーとして指がちょん切られたからこうなってくっていうのは分かるんですけど、例えばそのちょん切った指のを抜いたカットとかはもう超いらないんですよ。そんなの別にそこ楽しくないからみたいな気持ち悪いしみたいなことなんですけど、だからそういうのもね、ないんですよ。ファーグは本当にストーリーに没頭することができる。まあだからスプラッター映画とかって多分そういうことじゃないですか。その残虐な、ものが逆にエンターテインメントになってるっていうことだと思うんですけど、僕に関してはそこにあんま興味がないんで、ファーグのそういうところをわざわざフォーカスしないっていうのは合ってたんですね。すごいノイズが少なかったんですよ。でも楽しんで10話まるまる見ることができたというところですね。で元々はこのファーゴっていうのは映画が1996年のコーエン兄弟のね映画が元となっているようで、それも見たんですけど、面白かったもんだからそれもね見たんですけど、そこともやっぱりちょっとね、ストーリーは全然関係ないんですよ。関係ないストーリーなんですけど、舞台が一緒で、ちょっとある部分で繋がっていて、なるほど、これがこうなって、ドラマのファーゴに繋がるんだなとかもあってね、そういう楽しみも、作品を超えた楽しみっていうのもね、ありました。ということで、まあ、長々とちょっと語ってしまいましたけど、ファーゴがね、いかに面白いかってことが伝わったかな、難しいですけどね、ぜひでも見ていただければなと思います。で、長いこと話してましたけど、どうやってじゃあファーゴ見ればいいんだって思う方もいらっしゃると思いますけど、ですね、まあ、人によっては無料で、キャンペーンとかを使って見ることができると思います。例えば、ネットフリックスも、登録したことがない方はおそらく2週間から1ヶ月ぐらい、2週間かなは無料のキャンペーンがありますので、その間に多分全部10話なんでね見ることができると思います。で他にも Amazon プライム、ネット通販の Amazon も1ヶ月 Amazon プライムっていう無料の会員登録をしますと Amazon ビデオというものが見ることできますので、そちらにもファーゴございます。で映画版ファーゴもそこにはありますのでね、まあそっちでもしかしたら両方見た方が、でもおすすめするのはドラマから見た方がいい、ドラマの方が面白いから、でちょっと答え合わせ的に、映画版を見てもいいかもしれません。でも映画90分なんで、ね、まあ短いんでそれも見てもいいと思いますけど、でもドラマ版から見ることをおすすめしたいと思います。 Amazon プライムでも見れますし、ネットフリックスでも見れますと。で現在2016年10月ですけど、 BS かな CS かな、あのスターチャンネルっていうチャンネルではね、シーズン2ファーゴのシーズン2がこの10月からあのスタートするみたいなんでね、それもまたいいタイミングかなと。まあそれはちょっと会員として契約しなきゃいけませんけど、まあぜひぜひ、シーズン2っていうのはね、ネットフリックスにもアマゾンプライムにもアマゾンビデオにもありませんのでね、まあ、ちょっとなかなか見るチャンスっていうのはないんですけど、でもまあ DVD で買ったりとかいろいろできると思いますんでね、ぜひぜひ見てみてください。ただ先ほども言いましたけど、2016年10月現在の情報ですんでね、アマゾンプライムもネットフリックスもそれ以外の時期ではちょっとどうなってるかは分かりませんけど、まあ、皆さんのお好きな方法で見ていただければなと思います。ということで今回はドラマ、海外ドラマファーゴの魅力をお伝えしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。またぜひ次回もお聞きください。それじゃあさよなら。ラノレをお聞きいただきありがとうございます。もし今回の話が気に入ったら、いいね、シェアなどなどよろしくお願いします。ラノレー。